ということで、今回も普通に始まります。そういうことで、毎度おなじみ情報所に明日のかの管理にカーネルと
ビューティフルドリーマーモーマです。
はい、
はい。
タイトルコールもなしに続く、まあ後です、後です、ね、タイトルコールは
後で自己紹介、ね、前回の感想が早速、
ということでですね、前回の感想がなんと来ました。
はい、毎回来てますね今のところね。
素晴らしいね本当ね。
なんとか首の皮が一枚。
ではマンジーマリモカブさん。
はい。
遠足の件まさか紹介してくださるとは思っていませんでした。遠足の後すぐで勢いだけで投稿したもので文章も汚かったですし、あまり面白くないんじゃないかと思っていたのでびっくりしました。ちなみに鮭のぼりくんは今も鮭のぼりや鮭と呼ばれていて、鮭くんのアドレスも鮭のぼりになってました。あと余談ですが。ラジオを聞いていたのが美容室で、カーネルさんの、はっはっは、こいのぼりやの言い方と、モーマさんの、こいのぼりで笑うぐらい高まってたんじゃないでしょうかね、というところで吹いてしまって、周りの人に変な目で見られました、ということです。
はい。やっぱり案の定ね。
てかさ、すごいね、鮭くん。あ、これでしょ、なんとか、鮭のぼり、アットマーク、ドコモ .ne.jp とか、そういうことでしょ。
いたずらメール送らないように、ね。
いや、さすがにね、鮭登りだけで、アットマークはないんじゃないかなとは思いますけど、すごいね。いやー、ところでさ、これすごい気になるんだけど、
はい。
美容室で。そう、美容室で聞いてましたって、これは、あれですか、ダウンロードしたってこと？それとも、
そうですね、ダウンロードしてるっていう。でもね、
一応ね、一応、実は、はい、iPhone でも聞けんですよ。ブログから聞けば。
そうですね、一応、なんだっけ、ポッドキャストの配信ですから。
そう。あ、いや、ポッドキャストでは配信してんだけど、直接。うん、
あ、直接もね。
そう、もう可能なんだ。いやー。
でね、割とね、ダウンロードして、聞いてるっていう話は聞きますよ。
あ、そうなの？
ちょこちょこと。
マジで？
はい。いやダウンロードしたんですけど、ちょっとまだ聞いてないです。
え、なに？逆に言うとさ、これが、例えばだよ、iPod にさ、うん、自分の好きな、曲、うん、とかだと、Uber World とあたりと一緒にさ、入ってるとき、iPod の中に。
っていう人もいらっしゃる。
大丈夫、ね、こんなの聞いてて。ダメな話しかしてないです、多分。
危険かどうかっていうのもまあいいとしてね。じゃあ、ね。次回もまた感想とか、ね。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。そういうことで、そうそう、参りましょう。
はい。
カーネル。
モーマの。
全略デジョー。何これ今回かっこよくないこれ。なんでこんなスピード
か、まあ、前回は何でしたっけ、
前回で、笑顔が見える感じ。
暗いからっつって。
そう、笑顔が見える感じで。
ねえ、不釣り合いな。
そう。
不釣り合いな、なんていうかね。
全略でしょーみたいな。
ちょっと若ぶってみました、的なね。もうちょっと暑いんでね。そんな、ね、熱気よく叫んでると。
そう。
すでに、さっきまでつけてたクーラー消してやるわけですから。
そう
すでにもうなんか汗が滲み始めたくらいの。なので、サクサクいきましょうかね。
まあ、とりあえず自己紹介だけで。はい、カーネルです。
モーマです。
はい、先ほども自己紹介させていただきましたが。ということでですね、はい、今回実は時間がないんですよ。
そうですね、今回は上半期の楽曲のね、はい、楽曲だけですけど、投票のスペシャルということで。はい、今回は、まだホームページで公開していない。
はい。
結果をラジオで先行で公開するという
。まあね。
なんていうかあざとい。
ああ。あれだよね。うん、ラジオ聞いてくれた方の方が早く。
そう。
結果が見れますよ、みたいなね。あざといね、これね。
あざといですね。今回40通。いただきました。
じゃあ全略。
ありがとうございます。
全略商法っていうところで。
全略商法。
全略商法。よくやられてる
ラジオで。
そういったところでですね。
まあ、早速だから。
早速。
はい。
参りましょう。ということで、今回、趣旨としては、好きな曲でいただいたんですね。
曲ですね。
はい。
アルバムはちょっとね、大変なんで、はい、年末の方に。
お疲れ様、本当に。
暑いんでね。
はい。ということで、40名の方から。
40名ですね。
いただきまして、
その中の今回は、トップ10を、はい。紹介していこうかなと思います。
ポイント制で？
ポイント制ですね。1位だと6ポイントで、2位以下、3位、2位が5、3位が4。
うん。
違うな。じゃあ、1位を超えた1位っていう枠が6ポイントで、
うん。
1曲だけなんですね。
ベストね。ベスト。自分の中の
ベスト。ベストで、うん、で、まあ、普段の1位が、うん、5ポイントで3曲まで、うん。で、2位が4ポイントでっていう風な感じで3位まで。
君、本当にすごい収録。
ちょっといつもとポイントの、ある回答見たんですけど。
ああ、なるほど、ね。どうでした？
そうですね。だから、いわゆる1ポイントの指標が増えるのを防ぐっていう意味合いでやってみたんですけど、う 逆に曲数制限しちゃったんで、うん、なんだろう。最大の人数がちょっと減っちゃった感じがします、ね、あの、上の方の曲がね。
あ、なるほど。じゃあ、はい、そういうことで、最終的に、ちら、101位の方まで。101位っていうか、101位がみん、これ全部101位だから。
そうですね。全部が101位
だから。だいたい130曲ぐらいに票が入ったと。
そんな感じになりますかね。
いう扱いになりますかね。
はい、40人で130曲ですから、まあ、あんま上位にそんなに集中してないかなっていうのが想像できてしまうんじゃ。
はい。じゃあ、まあ、とりあえずね、10位から4位まで発表します。
は
い、
一気に行きましょう。
はい。じゃあ行きます。10位、クラリス、コネクト。16ポイント。9位、ウーバーワールド。コアプライド、16ポイント。これちなみに人数が多い方が。
人数が、そうですね。人数が多い方がポイントが同じでも上になります。
なるほど。はい。8位、嵐、ロータス、17ポイント。7位、ポルノグラフィティ、エグジット、19ポイント。
はい。
6位、SKE48、バンザイ・ヴィーナス、20ポイント。5位、ラルクアンシェル、グッドラック・マイ・ウェイ、22ポイント。4位、ビーズ、さよなら、傷だらけの日々を27ポイント。ということになりました。
はい、ですね、じゃあまあ、
はい、
10位から見ていきましょうか。10位クラリスコネクトですね、はい、コメント来ています。
はい、
個人的にマドカマギカにハマったのもありますが、あの前向きな歌詞が震災後の応援歌的な感じでぴったりですごく好印象でした。
クリスさん、
魔法少女マドカマギカでしたっけ、あの主題歌になったということで、はいはい、結構ヒットしてましたね。
ロング
ヒットしてました。この間までトップ100入ってるのかな。
割とすごいね。
そうですね、アニメの中では今年割と目立ってヒットした曲だと思います。
クラリスね。
で、9位のウーバーワールド、
はい、ウーバーワールドさん、彼らのさらなる進化を感じられた本当に良い曲でした、ゴーハーフさん。
ウーバーはトップ10まで入ってきたのは初めてかな。あんまり上の方で今まで見たことがないような気がしますけど、
ウーバーワールドね。
そして8位ですね、ロータス嵐、はい、嵐だけはコメントくれた人いないんですけど逆に嵐が今年1曲だけだったということで、もうちょっと曲を出してほしかったとか、嵐今年は1曲だけでなんかねみたいな、そんな最速的なね、もっと去年まであんだけの勢いで出したんだからもっと出せよみたいなそういうノリのコメントは来ておりました。
なるほど。まあ嵐もね、
そうです、今年おとなしかったですね。
ポジションでもさ、あれこの前骨折しちゃったよね。
ああ、そうですね。
じゃあしばらくあれかな。
あ、でもアルバムが出て、
うん、
ライブとかをだからガーッとやるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。じゃあいける。
アルバムが出てね。はい。
ライブはじゃあしばらくは。
だからだから去年いっぱいシングル出してたから、アルバム自体はオリジナルアルバムで今まで一番曲が入っ、シングルが入っているアルバムになったらしいです。
惜しいね。
だからなんか今年出してないから、なんかアルバム出たっつってもシングル一曲じゃねみたいなイメージがあるんですけど。
なるほどね。
っていうことで。ポルノグラフィーですか、7位。
はい、ポルノグラフィー、エグジット。曲は、これ、ライライさん。曲は好きですが、はい、ドラマとあまり合っていなかったのが残念です。マンジマリーモカブさん。ドラマを見て、これは久しぶりに売れるぞと思ったんですが、あまり売れず、てんてんてん。
夕食さん。
夕食さん、
はい。ぶっちゃけ君は 100% の方、この前の曲ですね、はい。の方が好きなんですが、こういう暗めの雰囲気は個人的には好きなので、と。いうことで、月9の主題歌でしたね、これは。
月9の主題歌。
月9の主題歌で月9がこけたんですけど、
そう、
曲の方は割と評判が良かったみたいです。ただ実際ヒットしたかというと、今までとあんまり変わらない感じで。まあだから評判自体が良かったっていう感じなのかな。うん、そして、6位、SKE48 なんですけど、
はい、
AKB とかその関連ユニットが得点入ってない中で、入りました。AKB 超えちゃいました、今回。真実の指揮者さん、昨年から AKB48 の裏でブレイクの兆しがあった SKE48 がバンザイビーナスで個人的には大ブレイク。昨年の AKB48 上に勢いを感じるパワフルさとキャッチーさがありましたと。で、マンジマリオカブさんもカラオケで盛り上がるし元気があっていいです。クリリンさん、これぞキラーチューンって感じで、正直今年の AKB の曲よりいいと思いました。個人的にはヘビーローテーション、まあ、去年の AKB の曲ですね。
ああ、ね、うん、
より好きですと。
あ、 SKE ね、なんか割とさ盛り上がって、うん、てるよね、
曲自体。確かにね、今回俺の票入ってないんですけど、入れるとしたら入れてますね。5ポイントは入れてますね。そうすると5位相当まで上がりますね。
あ、そうだね。
今回入れるとね。
そうだね。
それ確かにね、AKB よりいいなと僕も思いました。
うん、
この曲は。
あ、単純な話なんだけどさ、うん、AKB よりも基本年層上なんだよね、SKE って確か。
割とでも、 トップの子はまだ中学生とかだけど、ね。
あ、そうなんだ。
あの、まあ、AKB の曲にも参加してる子ですけど、ね。ああ。なるほど、ね。だから結局 SKE とかの子は AKB に参加するけど逆はないんだよね。AKB からその地方組に参加するってことない。
単純にさ、学校行けないからじゃないの。う
ん、まあ、それもありますけどね。
なるほどね。
そんで5位ですね。グッドラックマイウェイ、ラルク。ラルク、これあの、29日に6月のね、うん、に発売したばっかりだったんですけど。
29日って、じゃあ。だ
からこれ投票始まったのが6月の、中旬ぐらいからなんで、まだ発売前から。
4月10日までだね。
4月10日までなんで、うん。この中じゃもう全然最新の曲ということですけど。
はい、ライライさん、近年の曲の中で特に突き抜けたポップさが素晴らしいです。クリニさん、夏らしいポップながら、音もかっこいいのですごく気に入っています。前回のブレスかな、ブレスが微妙だったので余計に、とのことです。
非常にね、ラルクらしい。まあ、前の曲がそれこそあの、オリンピックか。冬のね、オリンピックのすごいバラードな曲だったんで、本当に久々にらしい曲みたいな感じで。で、これもっと発売早かったら、ね、1位狙えるぐらいまで来てたんじゃないかなと思います。
なるほどね。ラルカンシエルね。なんか懐かしいけどさ。
あ、そうだね。僕らの世代だとね、中学の時にすごい流行ってたからね。
ラルカンシエルをラルクって訳さないでくれって話あったね。そういえば昔ね。
シェルじゃなくてシエルだろとかね。
ああ、あったね。
あったよね。あの、このラルクアンシェルのこのあの、なんだ？あの、伸びのところ。
そうそうそう。
これもあの、短い線ハイフンじゃなくて、このヘナヘナっていうかなんていうの。そう
そうそう、全角です
ね。いろいろこだわりが。
ありましたね。4位、ビーズ。
さよなら、傷だらけの日々を。
NK さん。ビーズの曲は震災前から CM で流れていた、いましたけども、詩の内容が震災から立ち直っていく日本の姿となんとなく被って聞こえました。舞さん。曲自体もいいし、M ステのあのパフォーマンスも最高だったので投票しました。池内さん。2009年の流れを崩さず安定して良い。ニューアルバムにも期待。とのことですが、ビーズ。
ビーズね。
うん。
去年なかったんだよね、シングルが。シングルがなくて、で、サイト的にもその2009年が一部と全部で1位を取って、
うん、
その前は全然あの、シングルがあっても1人入れるかなとか、その程度だったんですけど、その、だ1年空いたけど、人気ありましたね、今年。うん、人数だと、この曲が1位です、今回。
ああ、そうですね。
人数だけだとね。ポイント数ではあの、4位だったんですけど。
なるほどね。はい、そういうことで、はい、まあ、ちょっと、足早に、解説文とコメントを紹介しましたが、いよいよ3位から。
3位からですね。
はい、発表します。はい。では、3位。
はい。
ダダダダダダダダダダダダダン。これや
った。ないんですか？ないんですか？音用意されてないんですか？これ。
え？わかった。じゃあ準備するよ。せーの。
ああ、すげえ。すげえ。あの音だ。
はい。3位。バンプオブチキン、友達の歌、29ポイント。
はい。コメントです。はい。行きましょう。
はい。じゃあ僕が読むかな。はい。ユーロクさん。文句なしの名曲でしょう。最後の2行だけ。別の登場人物の視点に移り変わるシーンは何度聞いてもグッときます。取材家だったドラえもんの映画の内容もよく汲み取っていて、最初はそうとしか聞こえなかったんですが、最近ようやく自分の物語にすることができるようになってこの順位にしました。1位ってことこれ。だよね。ベストってことだよね。
うん、そうそうそう。
ライライさん。タイアップ元である映画にぴったりな歌詞だったことから、改めてタイアップがある曲はきちんとタイアップ先と合わせてほしいと感じました。エマンジマリモカブさん、バンプは安定していてやっぱりいい曲だなって感じでした。
この曲はあの映画のドラえもんのね、
この前のやつというと鉄人兵団
かな。そうそうです、
うん、
なんかメンバー自体がそのちょうど世代で、あの前の鉄人兵団とかも好きな作品だということで、うんうんうん、なんかこのタイアップの話をお受けしたらしいんですけど、まあだからそれだけに、うん、すごい映画の内容にね、合わせた。まあ僕その新しい映画の方は見てないんですけど、
うん、
合わせた内容だっていうことで。だから結構子供たち、まあ多分投票してる人にはいないと思うんですけど、
うん、
子供たちにだからバンプオブチキンでっていうのを知ったって人結構今回多くなったんじゃないかなと思いますけどね。うん、
もともとね、武田鉄矢さんのね。
あ、イメージが強いね。
僕らはどうしてもね、旧ドラえもんのイメージが強くて。
旧ドラえもんだと。
武田鉄矢はその本当にそういう意味では映画の内容に合わせて曲を作ってたから、うん、あれだね、そういう意味では嬉しいっちゃ嬉しい、ね。
そうですね。うん、だから、いわゆるなんか急にロックバンドが当てがわれたって感じじゃないんでしょうね、うん、このあの、ぴったりだっていう、ね。
でも、バンプチキンの方々って、だって俺らの10歳上ぐらいじゃないの？そこまでいかないか。
まあ、でもいかないかな。
うん。となるともう、ドンピシャだよね。
ドンピシャで、それこそ旧作の鉄人ヘラとかね、僕らのビデオで見た世代じゃないですか。
鉄人ヘラそうだね。ちょっと生まれたかなぐらいの。
そうです。ちょっと生まれたか、まだかなみたいな。
うん。そうだね。 なるほどね。
だドラえもんは本当残るからね。なんか、あの、大人になっても、なんか思い出した時に、雲の王国とかですよ。
僕らはね、雲の
王国、ね。僕らはね。
うん、そう、まあ、あの、ドラえもんの映画の話はまた今度。
またこれは、ね、語り出すとね、あれなんです。まあ、その3位だったということで。
はい。はい、じゃあ次、第2位。
はい。
ビーズ、Don't Wanna Lie。31ポイント。
はい。
ビーズですよ。
じゃあコメントいきましょうか。はい、今年発表の曲の中では一番です。海洋圏を発動させた、ね、ちょっと AKB の2周目に負けそうになって、その2枚買うと、特典 CD プレゼントみたいな、海洋圏をね、売り上げの海洋圏を使ったんですけども、作品自体は悪くなく、むしろ最高でした。しかもなんといっても PV かなりかっこよく最高でした。マイさんですね。
はい。
で、マンセルさん、ビビッときたので、1位の、投票してくれたということで、うん。ものすごい迫力のある楽曲だったけど、映画館で聴くとさらに迫力があっていいと思うと。今回は、コナンの普通の、テレビ版の主題歌と、兼任で、あの、映画版の主題歌。
うん、ああ。
両方のタイアップだったということで。う
ん、となると、あれか、5.1 チャンネルか 7.1 になってんだね。
映画館で聴くと、あの、コナンの主題歌って最後にかかるんですけど、すごいいいんですよね。
あ、聞いてきた。
はい、これは聞いてないですけど、あの、昔コナンの映画を見に行っていた時ですから、まあ前の主題歌とかやった時とかは。
まあでも映画館の音響いいよね。
いいね。最後の曲とかかかるとなんかすごい CD 買いたくなるもんね。
ああ、俺、あれだよ。ちょっと話ずれちゃうけどさ、うん、あの、This is It 見た時にさ、これはブルーレイ買うしかねえなと思ってたんだけどさ。
なるほど、なるほど。
ブルーレイの再生機がいつまで経ってもうちに来ないからさ。
まあ、まだ待ちということ
で、ね、そ
う、感動は待ちということ
で。いつかホームシアターをね、組んで。はい、ああ、でもまあ、
ビーズ2曲目です。2曲だ、今年出した2シングル、両方入りましたということでね。
やっぱビーズは、ね、
強いですね、やっぱり。
まあ、もともとその、ファン、なんつうかな。
やっぱファンが多いですよね。
あの、サイト自体にね。
サイト自体に、うん。ただ、その、さっきも言ったように、2007年とか2008年は出しても、うん、まあ、アルバム曲でも入って、あと入ってたんですけど、もうそれこそ、うん、ね、あの、今回あの、ページの後ろの方の、うん、40何位とか3桁の順位とかね、うん、入っていたんでね。
まあ、ビーズね、やっぱ嬉しいは嬉しいよね。
そうだね、うん、やっぱりっていうところがあるよね、うん、ずっとトップ、まあ。
ちょっとね、海洋圏を発動しちゃったが。
うん、そうだね。
あ、まあでもね、でもビーズの作品ってさ、
うん、
やっぱこだわってるよね。
そうだね、う
ん。松本さんがこだわる上にさ、稲葉さんの声でしょ、
まあ、まあ声がもう最高に無敵だよね。
いいよね、
それこそ、あの、松本さんの曲だけだと、ね、あの、プロデュースはあまりうまくいかなかったりもするんですけど、曲はいいんですけど、ね。
ああ、まあね。でも俺さ、松本さんのさ、インストルメンタルアルバム持ってるけどね。
結構いいよね。だから。
あれ好きなんだけどね。
うん。
あ、ごめんなさいね、走りずれちゃいました。
ビーズということでね、はい、これはだから、下半期に向けてもね、アルバムが、うん、あの、もう、7月に出るんでね、アルバムの方のランキングも、
楽しみだね。
期待したいと思います。うん、
はい、それでは流行る第1位。
ちょっと音豪華になりました。なってない。
なってない。
なってない。
使いまし。
使いまし、はい。はい。
ラッドウィンプス、ダダ、32ポイント。
はい、まあ、今回、僅差での1位ということですね。
はい。
人数も、2位と一緒だったので、
はい、
本当にポイントの1ポイントのわずかな差で、1位になりました、
うん。はい、ではコメント参ります。ライレンさん。早口でまくし立てる歌詞の、や、曲の展開がとてもかっこいい。マンジ・マリーモーカブさん。初めてラットを聴いて、やっとバンプの違いが分かった曲です。
ん？うん。まあ、よく似てるって言われてたからね。
うん。サビの、なーなーなーと、なーなー。
なーなーなーなーってね。
ああ、あそこね。サビがね、うん。とか、ベースの音がガンガンに響いていたり、ギターがめちゃめちゃうなっていたり、とにかく衝撃的でした。それに友達とカラオケに行って最高に盛り上がったので、これからも残っていく曲になると思います。ロクロさん。
はい、はい。
とりあえず上半期に出会った曲ではダダが最高でしたね。ということで、
1位です、ね。なんか、すごい曲でね、あの、聞いても、まず、インパクトがすごいなっていう。うん、そのキャッチーかどうかっていうと、またね、
うん、
あの、いわゆるヒット曲的な、ね、よく、まあ、90年代からヒット曲って言われるものと、なんかちょっと、一線を隠してるような感じもするし、
ラッドウィンプスね。
なんかとにかく衝撃的な曲をよくやってるなっていう。
うん、ラッドウィンプスそういう意味では面白いよね。
面白い方もそうだけどね。だからそう。まあ、不思議とだから、うん、そのなんか単にマニアックなだけだとね、
うん、
あのなんかいいやって感じになっちゃうんですけど、うん、なんか不思議と引き込まれる ところがあるんですよね。
なんだろう、それと説明しにくいよね。
説明しにくいですよね。
うん、でもラッドウィンプス、ウィキペディアちょっと見たらさ、うん、基本的にボーカルの人が歌詞書いてるんだけど、
うん、
ボーカルの恋愛論をひたすら語ってるっつって。で、誰か一人らしいね。誰か
彼女がね。
そう、彼女が一人って言ってんだけどさ、この前誰かと付き合ってるってニュースあったんだけど、あれどうなったのかね。
ああ、そういえばそう。うん、ちょ、あれって。
なんかね、あれ、まあ、もっとなんか、ごめんね、あれすごい幻想的なんだけどさ、うん、一般人の僕らの名前を知らないような人とさ、うん、ずっと付き合ってますみたいな、じゃなかったのかなみたいなのね。
だからまあ、ガセじゃないですかね、多分。
と、やっぱ、恋愛論だ
から、ね。あ、まあ論だからね、う
ん。中学校とか高校の時に出会った人との恋愛論なのか。
それでラッドウィンプスもう一枚出してるんですけど、
はいはいはい。
そっちの方の曲はね、うん、なんだ、40?40?40?40?
ラッドウィンプス。
41位なんですよ。はい、41位で6ポイントっていうことで、ずいぶん差がついた。
あ、超新章ね。
連続とかで。うん、出してね、うん、このなんでここまで差がついたのかなと思ったんですけども。
なるほど、ね、
でも実際ラドウィンプス自体がその今まで出した年は、
うん、
毎回ランクインはしてたんですよ、
うん、
ただトップ10まで今回票が集まったっていうのは初めてで、だそれこそいつも強心症ぐらい の、
うん、
程度で終わってたんですけど、今回はいきなり1位ということで、
ね、そういう意味ではね、
それだけ衝撃がすごかったのかなという、う
んうん、なるほど、
はい、
といってたところで、10位から全部
トップ10
見ましたが、
た
ちょろっと目先を変えて君的にさ、
はい、
この130曲ぐらいある中でこれはっていうのってディーン除こうか。ディーンはちょっとあれだ、個人的にあれなので、
まあ、ディーンでも言えるとしたら1位ではないですけどね、ディーンも。
ああ、はい、じゃあ
だからもし
いろいろと、
うん、俺が入れこの上位この中で入れて順位が変動するとしたら、バンザイビーナスには5ポイント入れるから、まあさっきも言ったようにこれで5ポイント入ると、5位になりますね。あと11位にノースリーブスが入ってるんですけど、アンサーこれにもまあ5ポイント入れるんで、7位になってたかな、入れてたら。あとは特に僕が入れても、
うん、
そんなに上位に来るような曲は
いやいや、自分的に好きな曲
ないですけど、うん、あとはだからディーンのブランニューウィングスとか、
うん、なるほどね、
ですかね。
ちなみに僕すごい気になってんだけどさ、はい、挨拶の魔法ってさ、
あ、
ポポポポ
気づいちゃいましたか。
41位に、
はい、挨拶の魔法入ってますね。
魔法が入ってるんですよね。
6ポイントで1人ですから、まあ、要するに1位を超える1位の枠で、お一方。
というなると、これはあれですか、
まあ、一番、ある意味一番聴いた曲ですよね、これが。
AC のね。
多分、全国民的に、聴きたいか聴きたいか、好きじゃないかどうかでも別にして、
そうだね。
3月に一番聴いた曲は、多分この曲
だ、
ポポポポンでしょうね。一時期ツイッターの語尾が全部ポポポポになって怪現象が発生しましたしね。まあ、逆にこれが1位とかになってきます。
大丈夫かサイトの方々って感じ
で、ね。ちょっとみんな、ああ、やっぱ、なんだかんだって。まあ、嫌だっていう人も多かったですけどね、この曲は。あと、ミスチルとか101位に入ってますけど。
あ、一人だね。
これ配信限定でね、震災を受けて。
ゴールデンボンバー売れてるんだよね。
ゴールデンボンバーどこに入ってました？
101 位だけ
ど。101位か、
うん。なんか周りがさ、好きな人が増えて、まあ、
なんか好きだっていう人多いですよね。
あれね。
まあ、だから来るという意味では、うん、下半期のランキングでもしかしたら来るかもしれないっていう。
うん、はい、そういうので、はい、全体の感想。この。
はい。
はい、上半期全体の。
上半期全体の感想ですね。
感想を、皆様からいただきましたので、その子から。
結構これはね、数が今回は多くなってきてるので、はい、一気に、
はい。
っていうか連続していきましょうか。
はい、ドバッといきましょう。じゃあ。
真実の指揮者さんから、はい、個人的には昨年ブレイクした AKB48 がアルバムを出すため、昨年のシングルの曲の出来から非常に高い期待をしていました。しかし、アルバムオリジナル曲をシングル曲と比べると何か物足りなかったですし、最近、そして今後のリリースやイベントが昨年のトレースをして2番線時間が出てきています。セールスは上がっていますが、個人的には去年がピークで、今年の上半期はもう SKE の方に切り替わりましたということで。
SKE。まあ、個人、
まあ、実際結果もね、SKE の方が上に来てましたけど。
うん、そうだね。
はい。
うん。はい、お次。NK さん。はい。ここ数年、不況の影響なのか音楽シーンのオーバーグラウンドとアンダーグラウンドは、 また90年代前半みたいに分かれつつありましたが、審査によってついにとどめが刺されてしまったという感じ。そのか分かりやすい例としてロックバンド、かっこラルクを除いて、すっかりテレビに出なくなったような、だからロックの大きなヒットが出ないなと、とのことですが。
そう、まあ、うん、ミュージックステーションとかが基準になってくると思うんですけどね、うん、そのバンドっていうか、まあ、ミッシルとかも出してないですからね、ずっと、うん、バンド勢は確かに、そうだな、まあ、アイドルが多くなってきてるっていうのもあるしね、うん、相対的になんか少なくなってる感じするかな、
うん、はい、
HK さんいきましょうか、はい、もしアルバムをやっていたなら6ポイント相当にあるルナシーのリメイクアルバムを入れていたと思います。再結成とは思えないほどかっこいいアルバムだったので、年末はアルバムの方もやってほしいです。やります。上半期でまだ聴いてない曲もたくさんありますが、下半期もまもなくビーズが最新アルバムをリリースしますし、どんな作品が出てくるかが楽しみです。
先ほどの、ね、まあ、全体的にその、はい、まあ、他の意見のところもそうなんですが、暗めの意見が多い中、
暗めと、あ、暗め、
うん、暗めな意見が、うん、まあ、売れてないよねみたいな話をしている中に、そのルナシーのアルバムがかっこいいとかビーズが出すよねみたいな明るめの意見をいただきました。あ、まあ、まさにその通りで、ね、その年その年にあった、
そうですね、
そう、あの、まあ、
次に期待っていう感じ
の、そう期待ができるのはそれはそれでいいなと思います。
アルバムもね、だから今回やったらちょっと違う結果になってたのかなと思いますけど、うん、年末の方でやるので、はい、皆さんアルバムを今年のアルバムをよく聞いておいて、決めといてほしいなと思います。、はい、12月ぐらいになります。
はい、お次、平木数学さん、指針ですが20歳になりました。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、年代のところが今まで10から19だったのはね、はい、20から29を選択して、
なるほどね。じゃあ、僕から一言。はい、20になるとですね、犯罪を犯すと、前歴がついて、名前がテレビに載りますんで、注意してください。はい。
なんか、あの頃、俺らが二十歳の頃よく言ってたよね、そういう話ね。
そう。でね、多分今もしてるはず。
うん、多分今の世代も、みんなするよね、この話はね。名前載るぜっていうね。
そう、気をつけてね。ほんとね。ダメよ。うん。痴漢かっこ悪い、いじめかっこ悪い。うん。ひどいな
ぁ。まあ、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい。はい。嵐や AKB の大東慶音、エンジェルビートのヒットがあった去年に比べると盛り上がりにかける上半期でした。が、今年からアイドルマスターのアニメが始まり、ヒットの予感やアニソンも増え、ヒットの予感がするアニソンも増え始め、ラルクや生き物語らも活動再開するようなので、下半期は楽しみにしたいです。友達みんなで盛り上がれるものがあれば楽しいですね。
そう、特に最後、友達みんなで盛り上がれるっていうのはね、うん、なんか今回の結果を見ていても、なんか友達みんなというよりかは個人個人で好きな曲が違うみたいな感じがするんでね。うんうん
うん、そうですね、まあそういうのが。
次は、ユーロクさん。
はい。
2000年代の音楽が911で幕を開けたように、2010年代の音楽もまたその日を境にして震災前、震災後と分けられるであろう大きな歴史の分岐点を迎えました。2000年代末に起きた新しい流れのいくつかが今年から来年にかけて大きく加速するはずです。具体的な形を示すのはもう少し後かもしれませんが、どの音楽ジャンルを聴く者にとっても避けては通れない大きな変化がゆっくりと訪れることは間違いありません。どのような音楽が次はブレイクしていくのかとても楽しみです。そして宗教お疲れ様です。埼玉揺れますか。さらにハプニング満載のラジオを期待してますよ、ということで。
ありがとうございます。
ちょっと集落させていただきました。
はい。埼玉も揺れます。
この辺でもちょっと揺れましたね、いきなりガツンと。
そうだね。あれ、茨城で震度4のやつが、
震度4とか5とか。
そう、あ、5だったね。
ガーンと来たね、いきなり。
縦揺れが、ちょっと緩い縦揺れの後にドーンと来てね。
ドーンと来ました。
うん。大丈夫だった部屋。
大丈夫です、今回は。
僕も何の問題もなく。
ああ、これで大丈夫。はい。相変わらずすごい
機材がね、積み。
相変わらず時空を超えてます、この辺は。
いやいやいや。
で、まあ、震災で、まあ、変わったっていうところですけどね、やっぱり、まあ、意識、まあ、実際そういうね、チャリティーな曲も増えましたし、うん、意識したような曲もね。
そうですね。まあ、あとはその、まあ、ゆっくりと起きていた、その、電子化というか、CD っていうメディアからの次のメディアの模索っていうのはもうすでに始まっているし、
そうですね、
ここ多分5、6年はずっと模索し続けてるっていうの中で、まあ、ゆっくりとながら答えが出始めてるっていうのは確かにそうだと思います。う
ん、割とラブソング系がなんかね、着歌系でヒットするっていう流れがずっとあったけど、うん、まあ応援歌系に流れが変わるかもしれないっていうのもありますよね。
うん、
そうね、下半期にかけて。う
ん、はい、次は舞さん。今年の上半期は90年代ビーイングの曲に走りすぎたのです。あまり最近の曲は聴いていませんでした。そのため、オリコン上半期のランキングを見ても、というような感じでした。なんというかアイドル全盛期を物語っているような。
うん、
正直こんな曲があったんだという曲が多いような、一言で言うとそうなんだといった感じです。
90年代ビーイングって10代、
うん、90年代ビーイングってあの生まれた時の
生まれた時ぐらいになるんじゃないですか、そろそろ、うん、90年代ビーイング、
ビーイング、そうですね、まあ、ビーイング系がの全盛期ってことでね、今ね、
そうですね、まあいい曲が多いんで、うん、おすすめしたいところですけど、次行きましょうか、はい、ライライさん、
はい、
好きな歌手の新曲で良いものが多く満足の上半期でした。チャート的には CD が全く売れなくなった中で、様々なアーティストが複数枚売りを行う悪循環に突入している現状からの明るい見通しは感じられません、配信との CD の合わせた新しい指標が誕生することで売上と流行との意識の差が埋められることを願っています。
先ほどから、やっぱどうしても暗いっていう話の中ですごい明るい、
ね、
満足なっていう、満足という言葉がほぼいないですよね、満足してる方、ね、上半期が満足ですっていうのがあれなので、
ポツポツとはいらっしゃったんで、まあ、全くいないということではないんですけど、やっぱり目立ちますよね。
その、まあ、先ほどちょっとこれのね打ち合わせをしてる時にも話したんですけども、はい、やっぱり売り上げっていうものはもうどうしたって90年代にかなうことはまずこれから先はない。
そうですね。やっぱり90年代を知ってると2000年代以降どうしてもね、なんかそれだけでしょぼいっていう感じがね。
なんだけど、いわゆる名曲って呼ばれてるものを作ろうという、曲を作ろうと思ってる人たちはいっぱいいて、うん、で、その中で何かが名曲になっていくかもしれないっていう流れはあるので、まあそういう意味ではね、その楽しんでる人もいるんだなっていうのは面白い意見ではありますよね。
そうですね。うん、そういうふうに切り替えるとか、いうことができる人はする。
うん
うん、と方が面白いんじゃないかなと思いますよね、はい、次行きましょうか、
ペンシルさん、はい、正直新人もベテランも含めてあまり話題がなかったように思います。 AKB のことはいろいろありましたけども、彼女たちのブームっていうのは音楽面でというよりもメディア全体でのブームとブームっぽいと思うので、震災のことがあったからだろうけども、本当今年の上半期の音楽については具体的な記憶がないです、真逆の意見をいただきました
まあ、話題というか、まあ、確かに AKB はもうなんかメディア全体がね、
うん、
そうですね、ブームとして取り扱ってるという形、うん、まあ、それのブームかどうかっていう、それが捏造だとかいう、うん、いろいろありますけども、うん、まあ、それにしてもどっちにしろテレビ的にはブーム的なメディアとしては、うん、っていう感じで、確かに曲の方が去年の方が勢いがあったんですよね、
うん、
投票の方もそうですけどね、
うん、
次、小松さん。近年、いわゆるアーティストと呼ばれる人たちより、アイドルソングの方が質が高いと感じていました。
はい、
しかし、その中でも今年はジャニーズ、AKB 勢、派生含むの曲がパッとしないものが多く、結果的に K-POP がヒットする要因も作ってしまったと思います。うん、よく友達や先輩に昔の方がいい曲いっぱいあったよねとか言われますが、今でも名曲はたくさんあるということを多くの人に知ってもらいたいですね、という。
はい。その通りです。
そうですね。いや、まあ、僕自身が2000年代の中盤頃に昔の方がいい曲いっぱいあったなと思ってたんですけど、その、まあ、今でも名曲がたくさんあるっていうのは、まあ、最近になってやっぱり、逆にこういう声がさらに多くなった中で逆にそういうふうに思うようになりましたけど、
うん、名曲って名曲であるがあるために作られたものではないからね。
そうですよね、うん、狙って書けるものではないし、うん、一人が名曲だと思えばそれも名曲だと思いますから、うん、そういう意味で、その、名曲がないっていうのがイコールとして、うん、そのみんなが知ってるような曲がないっていうふうな意味合いで言ってる人が多いのかなっていう。
うん、そういう意味で言えばない。
ないね。
確かにない。
確かにね。
ポポポポンぐらいしかない。
そこ引っ張りますか。また出てきます。
はい、では、コウさん。初投票です。はい、今年の上半期は、セールスこそ振るわなかったものの、結構ヘビロテできる曲が多かったんじゃないかなと思っています。この調子で下半期も期待しています。ああ。
はい、
なんかまとめみたいな意見、あ、終わりだ、
まとめて一応これが最後です、ね、
はい、はい、その通りですね、いろいろ言ってきましたが、まあ、個人的にヘビローテできるヘビーローテーション、まあ、要はずっとかける
そ
こもあったなっていうのはいいと思うんですけど、
そういう曲に、ね、会えればいいんじゃないかなという感じではありますよね、
はい、ということでいただいた意見、こう、まあ、もっといただいたんですが、
もっとたくさんいただいたんですけど、
予定をですね、ここまでに終わらせようって言ってるのが、もうすぐここなので。
まあよくわからないですけど。
今、秒針を指差しながらやったんで、ちょっとギリギリなので、ここまでにさせていただきます。最後に。
これは、はい、コメントなんかは後で全部また載っけておくのでね。
はい、
ホームページの、
はい。
そちらの方でチェックして。
ということで、最後に、今年の上半期。
まあ、個人的には確かにちょっと小粒というか、盛り上がりには欠ける印象だったなっていうことがありますね。はい、やっぱり、その投票結果を見ても、それが反映されてたのかなと思いますけど、まあ、個人的には 2,3 いい曲と思える曲もあったので、まあ、下半期にかけて期待したいなと思います。
はい、そういうことで、なんてタイトルだっけ、 あれ、なんかでしたじゃダメ、
全体の感想を言うコーナーでした、
はい、あ違うね上半期の
上半期の楽曲と楽曲2011上半期音楽大賞
おでした
でした。埼玉の片隅から
全略ネジオ、はい、ということで、エンディングなんですが、今回ですね、
もう汗だくですね
あとね、はい、曲なんですが、はい、ちょっと流してる余裕がなかった、
曲がないわけではないです、
ない本当に今回に関してはね、
準備しました
んですけど、ちょっとやっぱ無理でした、もう流す時間がもうありません、はい、ということで次回
です、
はい、まあ、お楽しみにといったところでですね、実は人生相談がなんと来まして、
募集のね、いつも言ってる中に、ああなんだっけ、
人生相談
とかお悩み相談とか書いてあったんですけど、
ワンクと来まして、
はい、
じゃあ僕の不祥事を読ませていただきます、はい、A さんからです。モーマさん、川根さん、はじめまして
、
はい、真剣に悩んでいます。今年20日から就職するんですが、
それ今月
おー失礼、最初から、はい、モーマさん、川根さん、はじめまして、真剣に悩んでいます。今月20日から就職するんですが、それ以前の2年近くほぼ2と同然の生活をしており、他人とのコミュニケーションを取る自信が全くありません。会社の人間とうまく話せるコツなどありましたら、お二人の体験談を踏まえて教えていただけないでしょうか、ということです。
はい、
ちなみにこれ撮ってるのが19日です、海の日ですね、
はい、
明日ですか、
明日ですね、
はい、
まあ、だから配信されてる頃には
もう初日を、すいません、
迎えてます、迎えてると思います。
いろいろとね、僕とモーマので話したんですけど、うん、
はい、
まあ、ぶっちゃけた話をすると、僕もニート同然なんで、ニートまでが音響系ニートですから、
新しい単語です。
そう、僕は最近自分のことで音響系ニートですね、うん、まあ、音響屋さんなんてもモーマはですね、ニートに近いんですよね、呼ばれない限りみたいな、
フリーだとそうですよね、うん、基本的に、
そう、まあ、
自分で見つけてこない
と、だからまあ似たような状態だし、僕も2年間浪人をしてたんで、いろいろと意見はあるんですが、でなおかつモーマもいろいろとね、うん、意見を持ってるんですけども、
はい、
2人ともですね、やっぱどうしても人間が違うので、
そうです
ね、いろいろとなんかずっと話してたら、
2人の共通するアドバイスみたいなのとか
が
経験談とかはないんですね。
ないんですよ。というのもやっぱり僕はこういう見えて、やっぱり、まあ、話すの苦手なんですけど
今なんか笑いが聞こえてきましたよ、どこからどこ
まで。苦手っていうか下手なんだと思うんです、自分でね、自分の喋りは、その話しても他人にうまく伝わらなかったりとか、そういうことが嫌だったっていうのが、まあ、嫌な側面とか持ってるし、で、モーマは実生活ではかなり静かな方なので、
うん、そうだね、会社の人間とはうまく話せないですよね、
うん、で2人のね、でその中でのなんとなく その共通認識としては、うん、まずはその好かれようとしないようにしようっていう、
そうですね、
ね、
まあ、だからその好かれようとしようとして、うん、なんか人格を変えてやっていくと苦しくなりますから、
苦しくなって、でそれが、僕はちょっとずれちゃうんだけど、うん、そのことにとらわれすぎて、うん、例えばちょっと失敗しても嫌われちゃったとか、
うん、
そういうようなことにとらわれすぎるのもいけないと思うんですよね、
うん
うん、でだって逆に言うと仕事だし、
うん、だからそういう意味ではなんだろう、無理にね仲良くなろうとしすぎないで、うん、まあ、仕事である以上は、まあ、だからちゃんとわからないことを質問するとか、報告するべきところを報告するとか、まあ、そういうところでいいんじゃないかなと。
で一番苦しんでほしいのは、うん、報告するっていうことだと思うんですよね。
そう、
コミュニケーションが苦手だからといって やんなきゃいけないことってのは必ずあるから、うん、そういうものを自分の中でちゃんとルール化して、
うん、
なんか報告はちゃんとしなきゃいけない、で分からなかったら分からないって言わなきゃいけない、
そうそうそう、早いうち
に、まあ、そう早いうちにこれ分かんないんだって言った方が、後で分かんなかったんですになるよりは数倍怒られるのも少ないし、被害も少ないし、周りに対しても、何イメージダウンとかならない、うん、
だからそこですよね、
うん、この2点でいいんだよね、
そうです
よ、あんまり嫌われない、はい、 嫌われようるとか好かれるとかそういうことはあんま考えすぎない、
仲良しグループになろうとしないってことですね、
っていうのと、あとその苦しくても報告とかをするその苦しみは今のうちに最初のうちにやってほしいっていうこの2点がまあ大体伝えられているのかな。あとまあ3つ目にですね、苦しかったら苦しいって周りに言うことだと思います。
そうですね、うん、まあ、そこまで無理してなくね、うん、異変をきたすまで、
そうそうそうそうそう、苦しかったら苦しいなりのつけ方があるはずだし、
そうですね、
うん、まあ無理をするのは当然だけど無理をしすぎない、
まあその線引きがねやっぱり
どうしても無理しちゃうところがあると思います、ね、まあでも僕もニートだったんで、ニート同然だったんで、
うん、
うん、ラジオでは喋ってませんけどね、いろいろありますよ、
まあ、なかなかね、そんな喋ってもしょうがないのか
と、
お互いありますから、
あれがね、うん、まあ、そういうことで、まあまあ、こんなんでこんなアドバイスになっちゃいますけどね、どう大丈夫かな、言いたいこと全部言えたかな、
そう、まあ、こんなところぐらいしか言えないんじゃないですか、ね、うん、そんな 上からこうしろああしろっていうあれじゃないですし、うん、
ね、
まあ、それ人それぞれなところがありますから、
ね、まあ、うん、まあ、でもこんな感じですが、また何かありましたらラジオで紹介しないでっつうのはそれはそれで、なんかね、手伝うことがあれば、意見に入れ込んでるようなことがあれば、
はい、
来ていただければと思います。真面目すぎるよ、どうすんだよ、これ、この空気。
だって、まあ、恋愛相談とか来たら逆にどうすんだっていう感じ。
恋愛相談、恋愛相談は言っちゃえばいいじゃん。言う、言っちゃえなよって言って終わりだろ。
ああ、そうか。逆に簡単。
そうそうそうそうそう。
簡単すぎるっていう
か。そうそうそうそう。
相談する相手を間違えてるんです。
だって、モテない同盟ですかね、僕はね。まあ
そんな感じでですね、
はい、
まあ、こういうお話を望むのであれば募集しましょ
う。ちょっとね、そうそうそうそう、ちょっとね今回は重すぎましたけど、もっと軽くだったら軽く話しますよ、はいはい、そういったところで、まだ時間がないのでエンディングとさせていただきましたが、
はい、
一応お便りを募集しようかな。ちなみにですね、次のトークテーマ、
はいはい、
次のテーマはですね、はい、夏休みの宿題です。
夏休みの宿題、
はい、夏休みでしょ、そうそう、
そうですね、
まあね、人生夏休みみたいな人もいるかもしれない、まあ、
人生夏休みの人もいるだろうし、学生として夏休みを送ってる人もいるだろうし、
いっぱいいるだろうし、
今年は節電で夏休みが多いという会社の方もいらっしゃると思います、まあ、主に学生時代の宿題ですか、
はい、もう一つ、自由な意見ともう一つとしてですね、はい、これは、小学校でも中学校でもいいんですが、いつまでに終わらせたかっていうことをちょっとアンケート、
はい、
宿題をね、
はい、
しようと思います。なんとなく5段階評価でですね、
最初の1週間とか
最初の7月いっぱいには終わらせてる、
はい、
半分までぐらいには終わらせてますよ、
はい、
ラストまで順当に計画通りに終わらせてます。
計画を立ててね、
はい、ラスト3日間で
ちょびちょびやっていくっていう、
ね、あとはラスト3日間でやってます、うん、あとこれ僕なんですけど、
はい、
最初出す時までやってますっていう。
なるほど。
はい、この5つで、
あと、
まあ、その他、
その他ですね、例えば自由研究で何やったとか、
そうですね、まあ、やっぱり
主にそんな感じですか。
そうそうそう、コメント欄は別に、
コメント欄は、まあ、別に自由回答ですけど、はい、まあ、こんな宿題があったとか、
ありましたとか、
こんな宿題はありえなかったとか、今にして思うと、なんだあれはとか、
僕らで中で盛り上がってたのは、読書感想文と、
まあ、
あと自由研究と、あとよくわからない星を探そうという宿題ね、これ、来週話、
次回話しましょう。
はい、はい、そういったようなもう自由にまたいただければなと思います、はい、まだ音楽関係ないけどね、
あと今回のね、はい、当然今回の音楽の感想も募集します、
はい、はい、その他ですね、意見、お便り、ご感想、
はい、
なんだっけ、
ファンレター、ファンレター、
いやいやいや、ファンレター
ファンレター
言っとくけどさ、前回さ、はい、ラップやるとか言ったけどやんないからね、ファンレター来ても、
あ、そうなんですか、
絶対やんないからね、
これはなんか
いやいやいや、振りとかじゃなくてさ俺お笑い芸人じゃないしさ、俺らさ、
ああそうかそうか、
あとまあ、人生相談、恋愛相談、
はい
はい人生相談ね、仕事の話はね、重くなりますんで、僕らも本気で答えちゃうんで、
あ、そうです、ね、
はい、ちょっと相談する相手を考えて送っていただければ、相談する中身とね、はい、相手を考えて、まあ、
参考になる、さっきの参考になってたかわからないですけど、ね、
絶対なってないから、
はい、
うん、ということで、
はい、
いろいろと、まあ何でもいいんでいただければなと、
いただければと思います。
思います。
採用率高いですよ。
採用率高い。そうだよね。はい、そういったところで、そろそろお開きにしましょうか。
はい。
はい、では情報処理の明日はのか管理人カネルと
ビューティフルドリーマーのモーマでした。
ではそれでは、夏、
いい夏を、
いい夏休みを
送ってください。
はい。